今日はいよいよね、その自然淘汰とは何か、ちょっと詳しく
確信に
迫ると。で、自然淘汰による進化について、今のね、現代の生態学とか進化の教科書には何て書いてあるかっていうと、定義というか、まあ要素っていうのかな。それ3つあって、これはまあよく書いてある。で、その1つ目が変異、バリエーションのこと。同じ種類だけどいろんなやつがいますよねと。はいはい、で、2つ目が遺伝。そのバリエーション、例えば体が大きいとか小さいとかが親から子供に遺伝しますよねと。で、3つ目がそういった、まあ、バリエーションが生存や繁殖にとってこう差をもたらすと、こういうタイプはたくさん子供を残せますよねと、そうじゃないやつはそれに比べてあまり子供を残せませんよねと。この3つが揃うと自動的に進化が起こりますよねと。
進化の起こる3条件ということ
ですか？条件だね。で、それがまあ現代的な定義ではあるんだけど、まあダーウィンの種の起源に3つありますとか、そういうふうに書いてあるわけではないけれども、ダーウィンが初めてこのメカニズムを説明したということです。で、本にはね、そのある種に生じたバリエーションが他の生物や環境の中で少しでも有利であれば、その個体は生き残りやすいし、で、そういった性質が遺伝すれば、まあ、子孫にも受け継がれると。
有利なやつばっか残っていって、まあ、でそれが子孫を生んで、どんどんこう有利なやつばっかになっていくと。
そうだね、不利なやつは駆逐されると、そうやって書いてあって、まあそれ理解できるよね。
まあ、そう
ですね、今となれば。そうだから、この自然淘汰による進化の定義を理解するのは結構ね、まあ、勉強したらわかる。
まあ、言われれば、ああなるほどねとなります。
じゃあなぜね、150年前までダーウィンとウォレスが出てくるまで人類の誰も気づかなかったのかっていう、
ああそれおもろいですね。
おもろいよね。で、なんでやっぱりすごいアイデアだったのかっていうのが、種の起源をね読み進めて、まあ理解できればなとは思ってるんだけど、まあ、そのやっぱりこの自然淘汰による進化のこの考えっていうのかな、このアイデアをこう理解するのがもうこのシーズンの目的というか、もうこのラジオ、すごい進化ラジオも通しての目的だよね。まあそんくらいも重要な考えです。種の起源第3章は生存闘争っていうことについて説明してあるんだけど、
生存闘争ですか？
あんまり聞いたことないかもしれないんだけど、
そうですね、生存と闘争は聞いたことありますけど、はい、生存闘争というこの4文字熟語わかんないですけどこれ聞いたことないですね。
そう、今のね、その生態学の教科書ではほとんど使われることないんだけど、
やっぱりそうなんですか、うん、
種の起源ではそう書いてあって、まあ、うん、なんで使われなくなったとかもちょっと考えていきたいとは思ってんだけど、参照で生存闘争を説明してんだけど、それがねやっぱりね、ダーウィンのこの生態学者としてのこのセンスがもう炸裂している。
光りまくってますか？
もう光ってるねだからもう今ある生態学の土台を作ったと。
ああ、
まあ、そんな感じ。
それすごいわ、うん、
で、ダーウィンっていうと進化論なんだけど、まあ、生態学と進化学って、まあ、つながってるんだけど。
ああ、それ聞きましたよ僕が2回生の時にも。
俺のイメージなんだけど、まあ、他の人がどう言ってるか分かんないけど、生態学はなんか横のつながりというようなイメージで、今現状で生き物と生き物同士、生き物と環境がどういう関わり合いをしてんのかっていうのが、まあ、生態学はよくそういう研究をしている。で、進化学はなんか俺のイメージだとこう縦のつながりというイメージで、縦っていうのはこう時間を軸にしていると、進化が起きるとか何万年後にどういうことが起きるかとか、
うん、分かりやすいですね、
まあ、そういう感じのイメージで、まあ、この第3章はどちらかというと生存闘争というテーマは、まあ、横のつながりというか他の生き物との関係関わり合いということを説明していて、で、その生存闘争っていうのは、はい、まあ、自然選択、自然淘汰のこのメカニズムの中で、このたくさんの子供が生まれてその一部の個体だけが生き残ると、
はい、
で、その過程を生存闘争と、まあ、ダーウィンが名付けたんだけど、それどっから着想したかというと、まあ、これまた有名な話なんだけど、当時ね、その人間の研究、人間の社会を研究してる人でマルサスっていう人がいて、その人口論と人口の原理っていう本を出していて、
人の口ですか？
そうだね。で、それが、まあ、当時のこうベストセラーになっていたんだけど、ダーウィンはそこから生存闘争という、まあ、概念かな、その考えを着想した ことがまあ知られています。で、人口論ってどういうことか、どういうことをこうマルサスっていう人が言ったかというと、まあ当時ね、ちょうどその産業革命とかが過ぎて、うんうん、世界のその人間の数ね、人口がこう爆発的にこう増加してくると。
人口爆発
ですか？そうだね、もうこう指数関数的にというか、2倍が4倍、4倍が8倍になるみたいな、そんな感じでこう急上昇していたわけで、その一方でその人間の生活を支える食料生産だよね、食べ物の量は限りがあると、そんなにこう一気に増やすことができないと。
そうですね、
まあ、土地とかね、技術も限られているんで、そうすると、まあ、お金が持ってる人とかね、裕福な人は生き残れるかもしれないけど、弱者、立場の弱い人はどうしてもみんなが生き残れない だとしたら、うまくこう生存することができませんよねみたいなことを人間の世界でこうマルサスっていう人がこう、主張して、で実際に当時ね、イギリスでこう結構不景気で貧困が拡大したりしていて、あ、そういうことが本当に起きるのかどうかみたいな、
うんうん、
こう社会的にね、こう問題になっていたんだけど、まあ、ダーウィンはそのね、別に人間の社会というよりかはそのアイデアを自然界にこう当てはめたと、生き物たちの暮らしに応用してみたということで、それが生存闘争なんだけど、もう一度言うけど、生き物の世界ではたくさんの子供が生まれると、だけど生き残るのはその中の一部ですよと、まあ、生存闘争が起きていると、まあ、そう言ってダーウィンが言ったんだけど、たくさんの子供のうちに一部の子供しか生き残れない、そのメカニズムは何かっていうのでいろいろ論じているんだけど、なんか人口論をそのまま当てはめると、まあ、要するに生き物の世界でも餌が足りなくなって、生き物同士が競争して、で一部は生き残るけど一部は生き残れませんよねと、なんかそういうイメージで、それがまあ生存闘争という、生存のためにこう競争し合っていると、もがき合っていると、まあ、そういう言葉なんだけど、イメージできる、まあ、
なんとなくですか
よね。
でこれ大丈夫です、
大丈夫だけど、ダーウィンが生存闘争という言葉で表したかったのはもっと広いことなの。一部の子供しか生き残れないっていうのが生存闘争なんだけど、それは餌が足りなくて競争が生じてしまうよと、でも他にもいろんなメカニズムはありますよねと。
餌競争以外ってこと
ですか？以外にね、じゃあ例えば気候、天気によって例えば暑かったり寒すぎたり、
はいはいはい、
乾燥しちゃったりすると十分な数の子供が生き残れない、
生物以外の、まあ、条件
が。そうだよね。であと生物の条件で言ったら、やっぱり捕食者の影響と、天敵がたくさんいたらこう食べられちゃって、ああ
見つかりやすい見つかりにくいみたいな。
そうだね。あとは寄生虫とか、
ああ
寄生されてうまく成長できないとか、だからそのいろんな条件メカニズムがあると。ということで生存闘争っていうのは、生き物のある種類の中で数がね増えていくと、人口爆発じゃないけど数が増えていくはずなんだけど、その増加をこう抑制するストッパーをかけるメカニズムのことなんだけど、もともとのそのマルサスの人口論でイメージすること、あるいは生存闘争っていうその言葉自体からイメージすること、つまりは餌が足りなくなってしまうと、それだけじゃなくて捕食者とかいろんなメカニズムをひっくるめてそういうことが起きてますよねっていうのがダーウィンの主張。だからその例えばね、野外の生き物で数が増えると餌が足りなくなりました、そうすると数が減っちゃいますよ、
あ、はいはいはい、
そうするとなんか理解しやすいと思うんだけど、
ね、はい、
例えば餌が余っている種類、餌はたくさんありますよと、でそういう種類はじゃあ子供をたくさん産んで全部の子供が生き残るのかって言ったらそうじゃないわけよ。
そうですね、そうじゃない、まあ、時もあります。たまにあるじゃない、残る時もあるかもしれない。
でも全部は生き残って、
そうですね。
でそういうのが例えば捕食とか天気とかね、気候とかの影響を考えると全ての子供が生き残るわけじゃないと。だからその自然淘汰の前提みたいな感じだよね。生存闘争が起きて全ての子供が生き残らないのであれば、じゃあ誰が生き残るのかって言ったら、やっぱりまあ生存とか繁殖に有利なやつが残って、は
い、見つかりにくいやつとか、ね、気候に対応できるやつとか、
そうそうそう、でそうじゃないやつは生き残れない、だから自然淘汰による進化っていうのが起こるでしょうっていうのをここで説明していってます。でダーウィンはね、その種の起源の中でこの生存闘争っていうのをさらに詳しく説明してくるしているんだけど、どういう要因で生物の数増えたり減ったりするのか、それをこういろいろくどくどと 説明してるんだけど、もっとねこう複雑なこともこう説明しだして、
もっと複雑すくん、さらに複雑に、
そう、じゃあ例えば花の受粉、花がこう受粉して種を残すと、でどういう条件でうまく種を残せるかって言ったら、まあこの間もちょっと言ったけど、蜂がね、こうポリネーターと呼ばれる蜂とかハエが花粉を運んで、受粉を助けると、そうすると花がうまく種作れますよねと。でも蜂の数はじゃあどう決まってるのかというと、ネズミが蜂の巣を襲うわけよ。
ネズミが蜂の巣を襲う、
そう書いてあって、
クマさんじゃないですか
クマじゃないよね、
クマじゃないですか。
でそうするとネズミがいると蜂の数は減ると、そうしたら花の受粉の効率も落ちると、
そうですね、
種も減ると、
ポリネーターが減っちゃいます
ね。そうだよね。でもじゃあ猫がいたらどうなのかな。
ネズミ食うっすね。
猫がいたらネズミを食べると、
はい、
そうすると蜂の巣が生き残れると、そうすると蜂が花を花粉を運んで花が受粉して種を残せますよねと。でこういった種類と種類のこうつながりって、
はいはい、
実際の野外ではこう複雑に入り組んでるじゃない。でそういった生態学ってそういうのがすごい重要なんだけど、ダーウィンはこういうこともいろいろ考えないといけませんよねと、そういうことをこうすごい説明していて、
生物多様性のまあ重要さみたいなところ
ですか。そうだね。だから本当生態学者としてのダーウィンの腕というかね、はい、センスがやっぱこの章は
光ってます、
ね、光っていて、でもう一つ言いたかったのは、さっき気候って言ったけどね、寒かったり乾燥したりすると生き物死んじゃうって言ったけど、どちらかというとそれよりかは主観相互作用、主観相互作用っていうのは生物同士の関わり合いの方が重要だねっていうこともダーウィンは言っていて、どういうことかというと、まあ例えばガラパゴスにいるダーウィン・フィンチの話するけど、まあダーウィン自身が調べたんじゃなくて、その最近、まあ50年くらい前に有名な研究があって、ガラパゴス諸島でこう干ばつがあったのね。
干ばつ、サブってこと
ですか。すごい、いや、あのすごい乾燥してしまう、雨が降らずに。そうすると、まあ、フィンチって鳥だけどこう植物の種とか食べているんだけど、それが餌がなくなってたくさんの個体が死んでしまいましたよ。
餌がなくて、
そういったリアルタイムな研究があったんだけど、でもそれもその乾燥したこと自体がこう鳥が死んじゃったんじゃなくて、
はい、乾燥して植物がこ うまく育たなくて それのせいでみたいな、うん、結局はその植物が効いておると。
そうだよね。だからダイレクトにはそのフィンチと植物同士の関わり合いで生き死にが決まったと。もちろんね、気候とか天気は重要なんだけど、どちらかというとこうマイナーな要因ではないかみたいなことはダーウィンは言ってて、でそれはまあいいなと思って、生態学者としてはね。
なるほど。
結局ダーウィンはマルサスっていう人の人口論から生存闘争という、生き物の中でごく一部の個体しか生き残らないですよという、こうアイデアを着想したんだけど、前ちょっと話したウォレスっていう人ね、進化論をダーウィンとは独立に思いついたウォレスも
ダーウィンを尊敬してる人
です。そうそう、
はい、
彼も人口論を読んでいたらしい。だから彼も人口論からその進化論のアイデアを思いついたっていうことで、ダーウィンとウォレスの2人がね、その同じような時期に進化論を思いついたんだけど、それはこう偶然じゃなくてね、必然だったのかなと。やっぱ時代の流れがあって、
なるほど、
進化、生き物がなんかこう少しずつ変わったりもするかなとか、地質学的な証拠からすごい地球の年齢ってこう何万年何百万年ってね古そうだとか、そういった、あとは社会学のね、その人口論っていう考えもあって、で2人のね、まあどちらも天才だったと思うけど、ようやく思いついたっていうことで、前のシーズンであの繁殖干渉の説明もしたけど、繁殖干渉も割とねこう最近になって10年くらい前から盛り上がったんだけど、それはこう日本とかドイツとかアメリカでこう独立にね、こうポッポってこう研究が同じ時期に出てきたんだけど、やっぱそれ偶然じゃなくてね、なんかこう研究の歴史というか
時代の
流れがあって、それでこうみんながね同じようなところにこうたどり着いたっていうことで、まあ科学ではそういうことがよくあるのかなと思いました。今日はこの辺で。
今日はこの辺で。ありがとうございました。
ありがとうございました。